では今日の言葉でありますから、エペソ人の手紙の6章の10節からの最後まで、ちょっと長いんですけども、読んでいきたいと思います。はい。ワイドに今、シリアで最後の最後の力で進められました。たくさんの力で進められて、その力を不動できるために、愛のすべての向こうに行くがあった。私たちの向こうは一緒に行きたいと思うではなく、記念からはその話題がございました。また天にいるのもの真面目に対するものです。見せたからやはりに対して対抗できるように、また一人を成し遂げて戦うことができるように、神の見せ面で道具を伝えてくださいや、私は人たちなさい。 今日はどのようにして悪魔に勝利するかを聖書の御言葉を通して見ていけると思います。神様は私たちが、全てのものに勝利するためにいろいろな武器を私に与えてください、聖書の中のエペソ人の手紙の今日の御言葉でありますが、中にはこんなに書いてあります。第一番目に真理の帯を締めなさい、このようにおっしゃいます。イエス・キリストは御座席中にこのようにおっしゃいます。ヨハネの14章の6節で、私は道であり真理であり命なのですとこのようにおっしゃいます。私を通してなければ誰一人父の御元に来ることはありません、このようにおっしゃいます。ですから、私たちを信じるイエス・キリストは真理そのものだということであります。聖書を詳しく読んでもらってまいりますと、天地創造の時に神様は、天地創造なさったと書いてあります。でもどんなか見ますと、神様と同時に御子イエス・キリストは天地創造をされたとこのようにも書いてあります。ですから、天地の中心その元にであるイエス・キリストを私たち信じるということは、すなわち真理を私たちの人生の中の、中心に元に置かなければならないということで、真理を帯を締める、締めなさい、そうしたら悪魔に勝利することができるとイエス様は私たちに教えてくださいました。ちょっと今、去年の12月でありましたけど、運転ができなかったんですね。で、今は楽になっているんです。その違いは何かと言いますと、運転できない時には腰がもう痛くて痛くて仕方がなかったんです。で、今でも腰はねじったら痛いですし、長時間行動しますと腰が痛くて、本当に痛くて、すぐにつられてしまいます。で、その時に、ちょっと前からメッセージをする時に、今日はよく話したな、今日はたくさん話したなという時は、力が入ったなという時は、口が本当に痛かったことを覚えています。言葉は自分の口で出してますけれども、その言葉の中心は口だなということをその時に感じさせられました。ですから、私たちは人生の中心に、その口に力が入るように、人生の中心にイエス・キリストを、帯を締めるがごとくにいなければなりません。イエス・キリストを礎として、元りとして、そしてまたその力の源として、その中心として受け入れるときに、悪魔に大勝利すると、イエス様に苦労してください。大事なのに、第2番目は、正義の胸とをつけなさいということであります。正義の胸、その前に腰、真理の帯を締めなさいと言いましたね。で、次に正義の胸とをつけなさいと、この聖書から書いてあります。私たちは今の時代は、戦いに出ていくときに、防弾チョッキを引いたり、いたします。例えばアメリカ、日本でもそうでありますけれども、暴動が来ました。アメリカは特にそうなんですね。暴動が来ましたら、自由に銃規制、銃が持てる、買い求めることができますから、非常に危ない状況であります。ですから、警察官、主要な警察官はですね、その現場には防弾チョッキをつけて出てまいります。今日、防弾チョッキを着ているように、昔は、胸に、胸当てをつけたものであります。それは相手が投げる槍とか盾が、槍とか斧がその胸に突き当たってしまわないために、胸を突き破らないために胸当てをつけます。同じように私たちはいつも胸当てをイエス・キリストの御言葉を通して胸当てと斧を使いつけなければなりません。胸当てをつけることによって、つけることによって、私たちは自分に、攻撃してくる悪魔の槍を、矢から私たち自身を守っていかなければなりません。それはどういうふうなことを言うてくるでしょう。悪魔は私たちに対して、あなたは、記憶ない。過去にはいろんな罪を犯した。 罪を一つ一つ数えながら私たちを責めてまいります。でもイエス・キリストを通して義の無礼とを神様から与えられて、私の罪が確かに自分の心の中には恐怖の中にはそういう罪があるけれども、それをカバーしてくださっているんだと私は言わなければなりません。例えばモーセがシナイ山で十回をいただきました。石の板をいただいた。そしてその十回を通していろんな立法が生まれて、そしてユダヤ人を清めたりいたしました。しかし立法はユダヤ人をイスラエル人を清めることはできません。罪はしてきたけども罪を清めることはできませんでした。ですからイエス・キリストは十字架によって、私たちの罪のために身代わりになって死んでくださいました。例えば、鏡は私たちの罪を見ることができます。私たちの姿を映すことができます。そして自分の悪いところは分かりますけど、鏡は、私たちの悪いところを示すだけで私たちを救めることはできません。立法は私たちの悪いところを示すけども私たちを救めることはできませんでした。ですからイエス・キリストが十字架を通して、立法が成し遂げることができなかった罪の救命のために十字架で、ご自身の命を血を試してくださいました。まあ、聖書は何に、血は命であると歴史の十七章に書いてありますように、誰かが罪なき者が、血を流さなければ、罪ある人間が、罪なき人間に生まれ変わることはできないという立法があります。これを実現するためにイエス・キリストは自分の血を流して命を差し出して私たちの罪を帳消しにしてくださいます。イエス・キリストがこのようにされたように私たちは義の衣を持って神様は確かに私たちは神様の前に立つことはできないものですけれども、しかしイエス・キリストの義の衣を通してイエス様の十字架を通して私は神の前に立つことができる、その特権をいただいたのだと私たちは認識しなければと思います。どんな時にも、悪魔は私たちの罪を清め、罪を数えて私たちを止めていきます。あなたは罪人は私を相談してない。あなたは小さなものであって神様の心を実現、なかなか聖書の御言葉にしたことはできない。そういう存在だから、そういうふうに言います。しかし神様はイエス・キリストを通して全て終わりと申し上げたイエス・キリストの十字架を通してあなたの罪は全て清算された、このようにあなたは正しい、目の中に入れてもいいぐらいに尊い存在だと言ってください。それをそのまま私たちは義の衣として義の衣を神様が連れられるとされたようにされたことを感謝してそれを受け取るだけでこの悪魔の誘惑から私たちは災いから私たちの人生を守ることができます。ですから義のこの胸と私たちの体に全身に全部ビデオに残しなければなりません。僕はずつかれても罪義である神様の前に立つし義人であることを私たちは告白しなければなりません。次に平和の国を明けなさいとこのように書いてあります。例えば、エレミア書の29の9節。私はあなた方のために立てられる計画を良くしているからだ。主の御手、それは災いではなく平和を与える計画で、あなたたちに将来と希望を与えるためのものだと書いてあります。福音の足とないをしなさいと、聖書はエペソ人に大胆面に書いてあります。例えば話し合ったら私たちは砂利道とは普通に歩くことはできないと思います。でも靴を集めるとどんな砂利道でも歩み道でもどのような業務道でもどこまでも歩いていくことができます。ですから私たちの人生に自分で自分の人生を切り開こうと思えばこれが非常に困難が伴うものであります。しかし、聖書によりますと、人間というのは、神様が一人一人に、計画を持って私を生まれ、この地上に生んでくださったと、この言い方です。この言葉にありますように、私はあなたのために、 例えば経過を用意している、そしてその経過を導こうと思っている、それはあなたに、あなた方に災いを与えるのではなく、将来と希望を与えるために経過を持っていると教えます。ですから神様が叶えてくださいました、その福井の祝福された福井の足の苗を私たちは自分の人生に受け入れなければなりません。確かにいろんな計画を持っているかもしれません。聖書で人間を作ったのです。梅を置くよ、地に道を、あなた方が好きなように人生を歩みなさいと神様は教えます。しかし人間というのは神様の計画の中にあっていくと初めて力強く生きているものであり、またその結婚の中にあってこそ私たちは祝福を手にすること、喜びを手にすることができます。ですから自分の方法ではなく、自分の手段ではなく、神様の方法と神様の手段を聖書の御言葉を通して知るようにしなければなりません。そしてその道に歩むときに、福井の足に自分の足を入れるときに、どこまでも絶え間なく天の御国まで歩むことができる力をいただくことができます。そして第4番目に信仰の大立てを導入したところに、昔戦争に行くときには槍や斧を伏せるためにこの大立てを持って、それ一番大変な攻撃を防いだものであります。ですから私たちが世の中を受けるときに、悪魔はいろんな攻撃を仕向けています。確かに私たちは生きにくい世界に住んでおりますけれども、さらに霊的な世界において悪魔は私たちに攻撃を仕掛けていく。あなたはできない、あなたはダメだ、あなたは絶対成功しない、そのように私たちに意気消沈するように攻撃してますけれども、その度ごとに信仰の大盾を振って、それを跳ねのけなければなりません。民数記の14章を見ますと、ただ地に背いてはならない、その地の食物を恐れてはならない、彼らは私たちの意気となるからだ、彼らの守りが彼らが取り出されて、しかし主は私と共におられるのだ、彼らを恐れたのが、しかもし天下地を彼らを意識で打ち殺すと言い出した。その時主の栄光が会計の動きから全ての一人に現れたと。民数記の14章というのは13章の中で、ヨシュアとカレブを組んだ12の絶好が、神様に準備したカナンの地に、偵察をいたしました。10名の者が神を見た時に、あ、そこには自分たちの強い民族が住んでいる、もう何百年と住んでいるから、私たちはそこに行くならばかえって私たちは打ち任されて滅ぼされてしまうと、このように抗議いたしました。でもヨシュアとカレブだけは違うことを言ったと。同じようなものなんですけど、確かに強い民族がいるけれども、神様の御言葉、神様はもっとその民族より強い。聖書の御言葉で神様は約束したんだから、必ず私たちはその地を取ることができると、このようにして言いました。このようにヨシュアとカレブは環境に左右されず、環境を見て恐れずに、どんな状況でも神様の御言葉の約束になって物事を見る性格、そういうふうな計画の仕方をしておりました。私たちも環境を見て恐れないで、環境がマイナスであっても聖書の御言葉は何と言っているか、神様は何と言っているかを私たちは確認しなければなりません。そのために信仰を働かさなければならないですね。現実はどうであろうが、神様はどうおっしゃるか、神様は現実よりも強い方であることを私たちは認めて受けなければなりません。そういう意味でヨシュアとカレブはこの信仰の大盾を取り上げて、それを振るって、その悪魔の罠を振り落とします。このように信仰の、この帯を締め、真理の帯を締め、身の心の、この胸を通して、そして、信仰の大盾を持って、そして次に救いの兜を持ちなさいと、かぶりなさいと聖書は教えております。 それは何かと言いますと、私人間は感情の動物であり、できないと思えばもう全身ができない、こういうふうにしてしまう。もし私が強いと思えば感情で、強いと思えば全身が強くて、どんな苦難でも乗り越えておかることができます。でも、その頭の中で弱いと感じるとき、全身が硬直してしまうというのが現実であります。ですから、人間の弱さをしている神様は私たちに救いを与えてください。救いの頭によってあなたの感情を守りなさい、あなたの考え方を守りなさい、またその感情をいつもですね、神様の救いに目を留めなさいと根性しています。ですから、イエス・キリストが私の味方ならば、誰が私にできるでしょうか、できないできようか、人間、人にはできないが、神には何でもできるという信仰の、この信仰の救いの兜をですね、しっかりとかぶっていなければなりません。このようにして、全身を武具でまとめなさいと、聖書は私に教えています。次におっしゃったことは、御言葉の追求を振りなさいということであります。今まで の聖書の御言葉は全部守りの武器です。悪魔から自分の信仰を守るために救いの、この義の帯を締め、真理の、救いの株、救いの、いや義の衣、胸をつけ、そして信仰の大竹を取って、そして救いの角度を持つ。これは救いの問題は、自分の身を守るためでありました。最後におっしゃったことは、御言葉は鶴を受けて振りなさいと行うように教えました。守りだけでは、攻撃をいつまでも収めることはできます。聖書の中で御言葉の筋を振る、御言葉を振りなさいとこのようにおっしゃったのがあります。例えば次の御言葉、ヘブル人の手紙の4章の11節、神の言葉は言っていて力があり、弱の筋を振る、魂と霊、関節と骨の分かれ目さえも対象し、心が揺らぐな測り事は、考え測り事を判別することができます。聖書の御言葉は自分にも、この両腕の剣でやるということは、自分の思いも自分にも働きますけれども、逆の外側の刃はですね、外に向かって、働くことができます。ですから、もし私が傷つきを持っていないならば、内側には働きませんけれども、外には働いていくことができます。ですから、御言葉の剣は、鋭いものであって、どんな災いをもたらすものでも打ち破ることができると、エブリ書の4章の11節におります。もう一つの御言葉は、マタイの4章の1節から4節をお読みしますと、イエス様は悪魔の試みを受けたために2度目に過ぎて40日40夜で実況されたと聖書の中にあります。すると心見る者、すなわちサタンがやってまいりまして、お腹がパンがついているなら石に向かってパンになるように戻ったら言いなさい、霊神がそのようになるであろうとこのように教えます。でも言いました。でも、イエス様はそれに乗らないで、聖書の御言葉に対して、新明記の8章の御言葉を通して、試みるものに言いました。そうしましたら、2回3回、試みられた時も同じく新明記を用いて違う御言葉を通して、言った時に、その試みるものは見えたったと、目の前から名古屋に去ったとこのように書いてあります。ですから見事、私たちは自分の言葉で、私は大丈夫と言いますけれども、でも悪魔は神様は見事に対しては力ありませんけど、私人間の言葉に対しては力を持って働いてまいります。私たちの感情は弱いものでありますけど、 神様の働きに対して御言葉に対しては全く力を失うものであります。ですから御言葉を振るうならば御言葉をそして、恐れている御言葉を恐れている悪魔はあなたを知り、あなたの目の前から逃げ去るであろうと心に教えます。ですから、嫌な出来事や悪い出来事があったらよくクリスチャンが、聖書の御言葉を、短冊にして家の四隅にかける伝えがありますけれども、それもそういう意味に捉えることができると思います。昔ありましたベルマという映画がありましたけれども、その名案の主人公のチャール・コン・ヒストンが出入りをするときに、小さな箱に部屋をさらけて出入りを家を出入りしておりました。その箱の中には聖書の御言葉が書いてありまして、神が唯一であり、万物、唯一であり、そして、力ある方であるということが書いてあります。力として思い尽くして神様を礼拝せよということがありました。御言葉中心に御言葉を持っているのは出入りしない、悪いのは出入りできないという意味で、そういうふうにして映画で描かれておりました。そのように聖書の御言葉は力があり、私たちには愚かに見えますけど、人間には愚かに見えますけども、悪魔に対してはすごい力があると聖書は教えています。ですから御言葉を吹くときに初めて私たちも以外のものに対して、霊的なものに対して力を持って私たちを戦することができます。そして最後に聖書に書いてあるエゼキエル書を見ますと、このように従いと書いてあります。聖霊によっていつも祈りなさいと書いてあります。神様との祈りを通して神様との関係が正しくしているならば、この御言葉は発揮できる。御言葉は力を持つ。そして受け身のこの部分は全部働くことをこのようにおっしゃいます。ですから、すべての武具を身につけて、そして御言葉の剣を振るって持ってさらに祈りを持ってすべての問題に対処するときに、霊的な問題に対しては、勝利を得ることができると私に約束しています。してくださいます。ですから私たちはいざなときにも聖書の御言葉を通して自分自身を守らなければなりません。そして受け身の部分だけでなく、後継の武器である御言葉を武器に活用しなければならないと思います。聖書の中にまた私たちに教えてくださいましたイエス・キリストは、私は何によって祈りやすいと教えました。そして何でも神様が聞いてくださるとこのように教えます。ですからイエス・キリストの名を持って食事も祈りますし、食事の受けも祈りますし、新しい事業をするときもイエス・キリストの来月祝福を祈りますし、なんか新しい天気に向かっているときに、そのイエス・キリストの名によって祝福されるように祈ったり、私たちは一緒にいつ神様がイエス・キリストの名を通して神の技をしてくださるか私たちは分かりません。しかし、イエス・キリストの名を崇めたときに、必ず神様が良いことをしてくださったと信じて、私たちのものにいたします。そして、御言葉を部屋中に飾ったり、いつも御言葉に久しぶりを祈ることをいたします。そして、さらに、イエス様がおっしゃったことは、イエス・キリストの名によって祈ることと、そして、よく神様と交わりをして、伝えることをよくおっしゃいました。神様は交わりをすればするほど伝えたいという願いが起こってまいります。神様と交わりをするときに、神様が力強く自分自身の内側を起こして問題に働くことを見ることはできます。そのために御言葉に触れる生活をしなければなります。聖書の日曜日の礼拝だけでは、恵みを受けるだけでは、 維持するだけ、自分の命を維持するだけの精一杯のことであります。また、間の祈祷会に来ることによって、さらにちょっと寒くなります。しかし、毎日、御言葉に接することを通して、私たちがさらに偉大な力を発揮することができる、と、聖書は私に約束してくださいます。私は聖書の御言葉で言っておりますが、12節。私たちの活動は血縁に対するものであく、試験地からプロ暗闇の世界の支配たち、また天にいる諸々の悪に対するものです。ここに書いてありますように、私たちの信仰の活動は血縁、要するに隣人の人だけではなく、目に見えない諸々の悪で、また悪魔に対する戦いであると行われました。形ないものは形あるものを影響を与えることができます。形あるものに目を奪われて、形ない、その中心的な悪魔に対して私たちは全然理解さないようにしないようにしなければなりません。目に見えないもの、目に見えないものが目に見えるものの、原因であるということをはっきり私たちは認識しなければならないと思います。もし仮に勝利するのは、目に見えないものに勝利するのは、目に見えるものは、付随して、恵みとして私たちに与えられてまいります。今週1週間も神様の部分を身につけて、そして御言葉を通じて、今週が近づく勝利的に歩んでまいりましょう。これです。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を見ています。あなたがいつか必ず神様の御心をなすためにこの地上に、技を成してくださることを感謝します。死の時は分かりませんけれども、神様が約束してくださったその時を、必ずしてくださることを信じてありがとうございます。どうぞ一人一人がさらに力強く信仰生活を歩むことができるように支えて、守って導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。